こんばんは、マッキーノです。
こんばんは、瀬島です。
はい、というわけで魚ラジオ第39回始まりました。
はい、
はい、
この魚ラジオは我々2人、マッキーノと瀬島が、音楽の話、
はい、
美味しいものの話、
はい
はい、漫画の話、
はい、
ゲームの話、
はいはい、
などなど好きなもののことだけ、うん、ちゃぶ台挟んでダラダラ語るラジオでございます。
はい、どうもです。
39回始まります。よろしくお願いします。
お願いします。
さてさて、
はい
ね、前回の更新から、まあ、普通に1週間ぐらい行ってるのかな。
そうですね、
うん、なんか通常営業というかさ、
うん、
更新頻度が戻ってきたね。
そうだね、あの先週がおかしいんですよ、
うんうん、
ライブ行き過ぎっていう、
うん、すいません、
はい、いいんです、いいんです、
まあ、またね来月もいろいろあると思うので、
はい
はい、で6月が終わるね。
早い。
もうさ1年半分以上終わってんだよ
ねえ。
信じたくない。
やだ、もう 何このスピード。
ねえ、
ね、
でさあ6月ってさ、うん、一番季節的に微妙じゃない。
うーん、
暑い夏ってさ、
うん、
梅雨があるようなないような微妙な感じだし、
うん、
エアコンもさ、
うんうん、
今年節電節電って言われてるから、
うん、
まだ6月だしエアコン早いかなとか思っちゃったりするけど、
うん、
ちょっと耐えられないとかさ。
まあね、あのこの間なんかね、
うん、
埼玉の熊谷ですか、
はい、
39度突破って、
ね、
つけなきゃ死んじゃう、
うん
うん、大阪まずいよ。
暑かったね、この2、3日本当に暑かった、
うん
うん、
はい。
まあ、そんな、関西で暮らす我々なんですけれども、
うん、
今日はね、収録日日曜日、
うん、
26日、
はい
はい、何してきたの？
ちょっとお出かけしてきましたね、
はい
はい、
ちょっとね足を伸ばして、
はい、
うん、電車で1時間ぐらいかかるところまで行ってきましたね、
はい
はい、兵庫県の笹山市に、
うん、
遊びに行ってきました、
はい、そうですね、
はいはい、
あの瀬島さんのお友達がいらっしゃるので、
はい、
まあ、そこに遊びに行く感じで。
そうです。
観光がてらね、
はい、
はい、
そうそう、
ちょっちょいっと行ってきました、
はい、ギャッとね、
ギャッとね、
はい
はい、
でね、いい天気だったこともあるし、あとやっぱりね、
うん、
山だからその大阪市とかより断然涼しくて過ごしやすかったね。
そうですな、
うん、暑いのには変わりないんだけど、
うん、
やっぱり山風とか気持ちいいしさ、
うん
うん、
あの都会はなんだろうね、排気ガスとかもいろいろあってこうね、
そうそう、
うん
うん、
非常にこう日向にいてもそんなに、
うん、
もうムシムシムシムシと、
そうそう、日陰にいたらいたでなんかじっとりするしね、
うん
うん、そういう感じなんですけど、
さすが山ですね、
緑は気持ちいいね、
うん、初めて行きましたけどいいとこです、
うん
うん、
ですです、
はい。
まあ、その笹山で何をしてきたかっていうと、
うん、
なんかね飲み食いしてばっかりだったね
基本ね、
うん
うん、
もちろん街並みとかも歩いたり、
はい、
お土産買ったりもしたんですけど、
はい
はい、まずまあお昼ぐらいに着いたので、
うん、
お昼ご飯、
うん、
はい、ピザ食べてきましたね。
そうですね、
はい
はい、
こちらがですね、あの笹山市河原町の方にある、
はい
はい、ピッツェリアタンポポというお店で、はい、行ってきました、
はい
はい、最近ですね、この笹山市の、
うん、
でしょう、メインストリートっていうんですか、
うん、
古い町並み、
うん、
結構古い民家が多いんですよ。
そうです
ね、古民家っていうんですか、うん
うんうん、昔ながらのね、
そうそう、
風景がまだまだ残っているような、
そうそう、まあ、そういうところをちょっと中身だけね、快適に住めるように改装したり、
うん、
そういうところでお店をやったりっていうのが、
うん、
まあ、盛り上がってるらしいんですけれども、このピッツェリアタンポポさんもそんな風に、
うん
うん、
そうですね、
中を改造して、
うん
うん、作っているピザ屋さんなんですけどね、
うん、
美味しかったね、ここ。
いや、うまかったよ、
うん
うん、
なんかね、正直その地方の方で、
うん、
こうピャッと始めるようなピザ屋さんとか、
うん、
蕎麦屋さんとか、
うん、
お好み焼き屋さんとかってさ、
うん、
大体なんか相場が決まってるよね。
まあちょそうだね、あの、うん、要は根付いてないから、
うん、
その本当大丈夫かなっていう時がたまにありますよね。
そうそうそう、うん、やっぱりなんかその脱サラして始めたみたいな、
うん
うん、スローライフに憧れてとか、
まあね、
そういう感じがやっぱりイメージがすごくつきまとうんですけども、
うん、
ここはお値段がまず良心的だし、
うん、
あとやっぱりね美味しい。
そうだね、
うん、ちゃんとしたピザ焼くと結構時間かかるじゃないですか、
うんうん、
石窯で生地をさ、
ね、
広げてってね、待つだけの買いもあるしね、
うん、
ボリュームもかなりあるしね。
そうですね、
うん、
あね、
何よりさ、
うん、
素晴らしいのがピザを頼むと、
うん、
そのピザ1枚のお値段で、
うん、
ね、だって1000円とか1200円とか、ね、
まあ、大体そんなもんですよね。
そう、前菜とサラダとドリンクがフリーなんだよね、
うんうん、ね、飲み放題というかね、
うん、美味しかった、
あれはいいね、
うん
うんうん、
前菜美味しかったね、
うまかった、
うん、 前菜がね、今日その時あったのが結構日替わりらしいんですけど、うん、じゃがいもと卵のキッシュ、
うん
うん、それからトマトのグラタン、
うん、
トマトのグラタンって何って思うでしょ、
うん、
あんまり使わないよね、
うん
うん、それがねプチトマトをもう皮ごと、
うん
うん、
そうですね、それをそれでグラタンにしたよね。
そう、
マカロニがそのままトマトになってるかのような感じ、
ね、そうだね、
すごくわかりやす
く、わかりやすく言うとね、でチーズたっぷりでね、うん、美味しかった、すごくシンプルなグラタンだったんですけど、
ね、
うん、トマトってほら火通すとすごく濃く甘くなるじゃないですか、
ね、
うん、トマト自体もすごく美味しいんだと思うけど、
うんうん
うん、はあ、
ね、
もう一回食べたいな
あれ何とおっしゃ作れるんじゃないの
ね、いけるかもね、うん、すごくシンプルだった、うん、だってソースとかも特にね
別にそんなに、
うん
うん、ね、
ね、
いいですね、
ね、ひたすらうまいうまい言いながら食べてたね。でピザはマッキーの何食べたんだっけ、
う
ん、
ね、あのシチリアーナというですね、
うん、
アンチョビとケッパーとかスパイスとかが振ってある、
うん、バジルとかもたっぷりだったね、
そういうタイプのパスタ、じゃあピザですね、
パスタ
イタリアだから間違えたんですよ、
はい、
はい、
美味しかったね、
うまかった、
うん、
はい、
アンチョビもさ、あの下手なやつはしょっぱいばっかりで生臭かったり、
うん、
本当にケチってあったりとかして、うんうんうん、あんまりいいイメージがないんですけど美味しかったこれ、
うん、どっさり使ってたね、
そう、
うん、
塩味が結構効いてる、
うん
うん、でもピザの生地の塩加減とか、
うん、
あとは野菜をたっぷり使ってるから、うん、全体的に塩味は控えめなんだけど、
そう
でもアンチョビの塩味がところどころギュッと効いてて、うん、すごくねこう食べるのが進むね、
うん、そうそうそう、うん、まだね日も高かったんで酒は飲みませんでしたけど、
うん、
ワイン飲みたくなったね、
ね、
うん、
そうそう、ドリンクフリーの中に含まれてるのはもうソフトドリンク、
うんうんうん、
アイスティーとかアイスコーヒーとか、
うんうん
うん、だけなんですけれども、ちゃんと別メニューでねグラスワインとかビールとかがありますんで、うん、いいですよ。ただね車でないとなかなか行けないからね、
ちょっとね、うん、多分その辺があるからね、ソフトドリンクは飲み放題にしてるんだろうけどね、
うんうん、
まあそれはいいとして、でもね美味しいピザでしたよ、
美味しかった、
はい、
うん、ちなみに私が食べたのがビスマルクピザ、
卵を乗せてるやつですね、
そうです、
いわゆるね、
はい、
うん、
そうビスマルクピザって私そんな食べたことなくて、
うん、
前ペシェドールに行った時に、
うん、
温泉卵、半熟卵と、うんうん、ほうれん草が入ったやつ、
うんうん
うん、があったのよ、
うんうん、
ビスマルクピザって言って、うんうん、だからほうれん草と卵なんだと思ってた、
うんうん
うん、それがね卵だけなんだね、
そうだ、
卵が乗ってたらビスマルク、
うん
うん、
そういうなんかかつてのねビスマルクというドイツの偉い政治家が好きだったというやつですね、
はいはい、そう卵乗せたやつが好きだったっていう、う
ん、はい、
という、まあ、由来があるらしいです、
ね、
はい、美味しかったねこれも、
これもね、
うん、真ん中にその生卵を落としてそのまま石窯で焼いてるんでしょう ね、卵の加減がすごく、
うんうん、うまかった、
美味しかった、チーズもたっぷりで、
うんうん
うんうん、シンプルで美味しかったね、
そうそうそうそう、うん、あれは通いたくなる ね、結構食ったり待ってる間に、
うん、
街の人がテイクアウトして行ってたじゃないですか、
そうそう、
でまだかなまだかなみたいに結構人来たんで、
うん、
あこの店は結構根付いてるんだなという、
うん、
さっきのね最初に言ってた、
うん、
ポットですぐ消えるような店ではなくね、
うん、
周りの人たちから評価されてるんだなというのが、
うん、そうそう、でもオープンしてまだそんなに時間が経ってないらしいんですよ、
うん、
3ヶ月とか、
うん、
うん、
でもほら一緒に行った人がさ、
うん、
言ってたじゃん、農作業のおばちゃんが帰りに買ってくるって、
そうそうそう、
ね、それはなかなかすごいと思うよ
ね、
ね、
うん、
うん、本当に、
うん、これがねその笹山の、うん、笹山でしか食べられない、
うん
うん、美味しいものとしてどんどん定着していってくれたらいいですね、
うんうん、そうですな、
ね、
ここはまだですね、やっぱ3ヶ月ぐらいしか経ってないんで、
うん、
まだ食べログとか、
うん、
この店のサイトとかないようなので、
うんうんうん、
とりあえず今情報言っておきましょうか、
そうです ね、
うん、こちらですね、
はい、
もう一回住所言っとくと、
はい、
兵庫県、
はい、
笹山市河原町93番地2のとこにあります、
はい、
イタリアの国旗がデーンと飾ってあるんで、
そうですね、すごくわかりやすいですね、うん、古い民家にイタリア国旗がドーンって、
うんうん、あとここ多分ね徒歩だとちょっとたどり着けない位置だと思うんで、
うん、
車のある方しかちょっと難しいかなと、
そうです
ね、出かけるんだったら電車ではちょっときついね、
うん、笹山口っていう、うん、その JR の駅からまた10分15分ぐらい車で行きましたからね、
う
ん、
そうだね、
うん、
だからカーナビに今の住所を入れて行かれるのが一番いいんじゃないかなと思います、
はい、
で、営業時間が、
はい、
ランチが11時半から14時半ですね。
はい。
はい、で、3時までと。
はい。
うん、で、ディナーは、月、火、水、木が、
日、
火、水、木が、17時から21時とですね。
はい、
で、金曜日と土曜日は17時から23時と。
あ、結構遅くまでやってますね。
で、テイクアウトは11時から21時と。
うん、
金曜日、土曜日は23時までと。
なるほど。
なってますね。
はい、で、一応、月曜定休なんですね、そしたら。
そうですね。
はい、ただ、月曜が、その、ハッピーマンデー方式でお休みの場合は、翌日の火曜日がお休みと。
うんうんうん、うん。はい、ということみたいですね。
うん、
はい。ということで、
はい、
はい、今のうちに、こう、皆様通って、ね、
はい、
売れた時に、ね、俺が刺されたみたいな。ちょっとやらしいこと言ってみてはいかがでしょうかね。まあそれは絵として美味しかったですね。
美味しかったです、
うん、
ただね、早めに行かないとそのピザの粉がなくなる可能性があるらしくって、
うん、そうだね、今日行ってたもんね、
うんうん、そう、我々12時半前くらいに入ったんですけども、
うん、
我々が入って次くらいかな、
うん、
もうすいません、今日粉がないんですっていう、うん、
ね、
お断りをされてたので、
そうだね、
うん、やっぱりお店も席数自体もそんなにないんですけど、テイクアウトがすごく出るんですよね、
うんうん、ね、
うん、
売れてるってことですね、
ね、素晴らしい、うん、
本当に、
はい、
いやもうぜひここはね、
うん
うん、
行っていただきたい、
はい、
はい、ということで、というわけで、はい、ピッツェリアタンポコさんでした、
美味しかったです、
はい、
んで、まあ、その後ね、まあ、ちょいちょい観光したりしてましたね、
はい、
我々ね。
そうですね、うん、まあ、ぐらーっと歩いて。でも、ほんとね、道が綺麗なのと、
うん、
あと、静かでいいね。
うん、あと、ほら、篠山のお城ですか。
篠山城跡
のがあって、お堀がぐるっと張り巡らされてるじゃないですか。
うん、
そこの周りがね、
うん、
本当に水は、綺麗だし、
うん、
その周りはね、
うん、
草木が生い茂り、
うんうん、
いい雰囲気ですな。
ね
え、ねえ、いいとこだよ、
ね。空が広いしね。
トンボいっぱい飛んでたね。
そうだね、もうそんな時期なんだね。うん、夏のトンボが飛んでるよ。
塩辛トンボ的なものが、
うんうんうん、
よくわからないが、多分塩辛トンボだろうっていう。
うんうん、
ねえ、なんか童心に帰りますな。
そうですな。
うん
うん、
本当に。
今は篠山城跡もぶらっと歩いて、
うん、
街並みも ね、
そうですね、
歩きましたけども、
うんうん、
やっぱりそのさっきも言ったように古民家がこう並ぶストリートがあって、
うん
うん、雑貨屋さんとか食器屋さんがね、たくさんあるんですよね、
う
ん、
そうね、なんか丹波立ち食い焼きっていう看板が
そ
こら中にありましたからね、
そうそう、うん、立ち食い焼きっていうのはその篠山市今田町今田町周辺 の、
うん、
焼き物と、
うん
うん、らしいですね、
うん、
で、まあ、丹波焼きまたは立ち食い焼きとも言うらしいです、うん、今ウィキペディアを見ながら喋ってますけど、
うん、そうですね、
うん、すごく素朴な味のね、
うん、
白磁とかとはまた違 う、 こう分厚い、
うん、
ゴツゴツした感じの、
そうだね、
うん、手になじむ、
うん
うん、感じのが特徴かな、
そうですね、
うん
うん、の窯がこういう今ウィキペディア見ながらですけど、
はい、
こう立ち食い焼きというぐらいですか、立つ食いというぐらいですから、
うん、
なんか炉がね、上り窯がすごい縦長の煙突のようなものなのでやるみたいですね、
うんうん、なるほど、うん、
ということみたいです、
はい、
まあ、実際この、まあ、我々はね中に入ってじっくり見たのは1軒ぐらいなんですけど、
うん、
そこら中にあるの で、
そ う、 です、
そういうの好きな人はねいいんじゃないですかね、
うん
うん、
もうこだわりの一品という感じで、うんうん、いろんなものが売ってるので、
そうですな、
うん、
なんか茶碗とか湯飲みとか見てていいなと思ってましたよ、
そうそうそう、
私も、
うん、でその陶芸の作家さんが、
うん、
お店のスペースを借りて、
うん、
自分の焼き物を売ってたりするので、
うんうん、
その古民家の一角
とか、ね、そうですね、
うん、でもあそこ良かったね、ブリキのおもちゃ作れるとこあったじゃない、
また別にね、
うん、
陶芸とは全然関係ないんですけど、
そうそうそう、
なんかブリキのおもちゃをザッと並んでて、
うん、
でブリキのね加工する機械がまだ置いてあって、
そうそう、
でっかいやつ、
そう、
型をプレスしたら、
うん、
こうブリキの板がこう金魚とか車とかにね、
そうそうそう、
なるやつ、
あれすごいかった ね、
ね、
わざわざ電源入れてくれて動かしてくれたんですけども、
うん、
そのでかい機械を、
うん、
3メートルぐらいあったね、あれ
あるね、
でっかい歯車で、
うん、
でも実際そのおもちゃブリキの型でできるのが、うん、本当にこう 一番先端というか手前のチマッとしたところっていう、
ね、
う
ん、ね、あのちっちゃいのを作るのに結構でかい機械いるんだなっていうの
が
面白かったね。
うん、あ、こうやってできるんだなと、
ね、
うん、
あれはなかなかすごかったね。ね、あのなんか鉄人28号みたいなやつとか、
うんうん、
なんかいかにも昔のロボットみたいなね、
そうそう、
やつがいっぱい置いてましたね。
古いアトムとかあったね。
そうそう、うん、であの物大体がほらお土産だからさ、
うん、
あの数百円の おもちゃなんだけど、
うん、
ブリキのやつの端っこの方に、
うん、
なんかひときわ古めかしいのがあって、
うん、
それ3000円ぐらいしてたよ。
ああ、やっぱレアだったりするの
か多分ね、うん、全然わからないんだけど、
うん
うん、本当になかなか良かったですよ。
趣のある街ですね。
そうですな、
はい、でまあ小1時間ぐらい歩いたかな。
なんか気がつけばね、
ね、う
ん、
結構広い街だしね。
そうだね、
うん、でまあ暑かったので、
うん、
あのお茶屋さんに行って、
はい
はい、
行ってきましたね、
はい、でそこがですね、まあ、ガンチャボタンバ小鳥さんというお店です。
そこですね、
はい、ここもねその古民家を本当にぐわっとリフォームして綺麗、
うん、
にして、
うんうん、
で、やってるお茶屋さんなんですけども、うん、ガンチャって知ってる、まあ今日飲んできたわけだけど、
まあ、今日飲んできたんで知ってますけど、
うん、
中国茶かなっていう概念しか、
うん、
で
そうそうそう、
中国茶っつったらなんかこう、何回か入れ直して、
うん、
ちょっとちっちゃいやつで飲むみたいな、
そうそうそうそう、
ああいうイメージがある程度ですね。
そう、ちっちゃい急須とちっちゃい器が何種類かあってってやつですよね。うん、そうそう、そんな感じです、うん、その中でもガン茶っていうのは比較的そうだな、うん、いろんな種類があるんですけど、
うん、
白茶とか青茶とか緑茶とか、うんうん、その中でも緑茶ってじゃない青茶に位置する
ん
ですよ、
うん
うん、ちょっと爽やか系、
うん、
で水色といってお茶の色は、
うん、
どっちかっていうと濃いめに入るのかな、
うんうん、
普通の、
うん
うん、色です。
そうでしたね、
うん、すごくね飲みやすい、
うん
うん、日本人向きの味です、
うんうん
うん、ものすごく発酵させて作る黒茶とか、
うんうん、
ね、そっち系はやっぱり本当に好きな人とか、
うん
うん、マニアな人でないとなかなか、
うんうんうん、
私もちょっと苦手なんですけどね。
俺も前何年か前かな、
うん、
知り合いの人が中国行ったお土産で、
うん、
中国のお茶っ葉をこうお試しセットでブラッザッともらったんで、
うん、
事務所で飲んでたんですけど、
うん、
これはいいなって思うのと、
うん、
これなかなか癖あるなっていうのの差がすごかった。
そうそうそうそう、うん
ね、
そうなんです
。そんなんもあるんでね、
うん、
なかなか選ぶのは大変だと思いますが、ここはね、
うん、
全体的に
良
さ、良い感じでしたよね、
はい。まあ、基本的にそのガン茶と呼ばれる種類のものに焦点を当てて、
うん
うん、でもちろん紅茶もあったり
ありますね、
うん、ジュースもあったり、
うん
うん、するんですけれども、
うん、
美味しかった ね、
うん、なぜかあれですね、結構お値段が若干高いように思えたんですけど、
うん、
1000円とかね、1400円とかするんで、
うん、
と思ったんですけど、中国茶って、
うん、
それこそかなり出ますからね。
そうそう、
ね、
何回も何回も何千も何千もお湯を注いで楽しむものなので、
うん、
全然1000円超えてもそんな
全然あれですね、
元取れ
て、うん、元取れますね、
うん、
あれは正しいんですね。
そうです、う
ん、あれはよくねちょっと誤解してました。
うん、で今回行った時も、うん、その一番スタンダードのガン茶をいただいたんですけれども、
うん、
銘柄忘れちゃったんですけども、うん、3人で67回ぐらいお湯入れてますからね。
多分2時間ぐらいいたんじゃないかな。2時間、3時間
いたいた、2時間はいたいた、
確実にね、
うん、
2時間以上いたよね、
うんうん、
取り手のない話をしてましたけど
ね、
ね、
うん、
よかったね、あれ
美味しかった。
なんかもう居心地が良かったね、
うん、
店内のね、
そうそうそう、
うん、窓のこう店の雰囲気は都会でも作れると思うんだけど、
うん、
窓の外に広がるね、
うん、
もう緑緑緑な、
そうそうそう、
時々蝶やトンボも飛んでくる、
うん、
雰囲気は出せないからね。
そうなんだよね。
いいね。
ちょっとね、大阪にもああいうとこあってほしいなって思うんだけど、なかなか場所がね、
庭園ってなるともう本当大阪城の中のね、大公園みたいなとこでも行かないと、
うん、うんうんうん、
大変ですからね、うん、
そこでなかったらもう本当に海辺とか、
そうだね、
うん、
うん、本当そういう感じでしたからね。で、はい、あとあれですね、
うん、
こうお菓子も食べましたね、
はい、
うん、
スイーツ、はい
はい、
マキーノなんだっけ、
ココナッツ豆腐食べました。
そう、ココナッツ豆腐、
うん
うん、
杏仁豆腐と書かずにココナッツ豆腐とあえて独自っぽく書いてるだけあって、
うん、
あの普通の杏仁豆腐ではなかったですね。
そうですね、
なんかあの割とねっとりしてるんですよ。
そう、
あの、ね、形がちょっともう初めから崩れてるのね。
そうなんです、うん、本当に ふわとろって言ったらなんかあれなんですけど、うん、こうプルルッとしてて、
うん、
でもあのね、杏仁豆腐ってちょっと硬いイメージあるじゃないですか。
まあそうだね、うん、
本当にフルフルしてて、うん、で味的にはねすごく濃厚なの。
そう、
あのミルクプリンと、
うん、
あと杏仁豆腐の本当にいいとこを取って合わせたような、
うん、でまたシロップがレモン効いててね。
そうそうそう
そう、そのもうあのシロップもそのまま一緒に食べていける、
うん、
ちょうどいい味わいで
甘すぎなくてよかったね。
そうなんですよ、
うん
うん、
そうシロップがレモンと金木犀のシロップを合わせたものがかかっていて、
うん、ねえ、
うん、
いやあれはね、
うん、
よかった。
惜しかったね。
惜しかった、
ね、うん、あれ400円ってね。
あれで400円ですよ。
安いよ ね、
ね、
うん、
素晴らしいですね、
はい、
うん、それはみんな来るよ、
うん、
結構混んでたね。
そうだ ね、
ね、
うん
うん、本当に
ですです。
であの瀬島さんは何を。
私がねクラシカルプリンという、
うん
うん、クラシカルっていうぐらいだから、
うん、
どんなプリンなんだろうとワクワクしてたら、ね、まさかあのプリンって大体なんかこうま、丸い器、
まあね、
など、
まあ、基本的に、
うん、あのよく見かけるプリンね、うんうん、あれを想像すると思うんですけども、
うん、
四角い、
ね、
うん、ああいう器に入れて作ってるのかな。
そうだね多分、
うん、でねこのプリンがね、
うん、
こっちはね結構しっかりしてるんですよ。
そうそうそうそう、
硬い、
うん
うん、でもそれがいい。
俺ああいうプリン好き、
うんうん、どっしりしてる、
うん
うん、こう卵の、
うん、
卵とミルクのあの塩梅が ね、
ね、
うん、バニラビーンズのたっぷり入っててすごく贅沢なんですよ、
ね、
うん、であのプリンといえば、
うん、
やっぱカラメルソースがつきものじゃないですか、
はい
はい、これがねちゃんと苦味のあるカラメルソース。
そうね、
全く甘すぎないっていう、
うん
うん、そうプリン自体も甘さは結構控えめなんですけれども、うん、バニラの香りとかで、
うん、
あの甘さのを感じる、うん、
上品でしたね。
そうそうそう、
ね、
うん、美味しかった。
いいわあれ、
はい、
うん、
でプリンだけじゃなくて付け合わせのフルーツが、はい、
うん、
今回はねマスカットとバナナと、
うん、
あとプラムだったんですけども、
うん
うん、マスカットがねすごく酸っぱめで、
うんうん
うん、あのマスカットって甘いやつすごく甘いじゃないですか、
まあね、
あのすごく美味しいキウイみたいに、
うん、
あの舌の横の部分に残る甘さ、
うん
うん、品種改良すごくされてるやつ、
うん、
じゃなくって本当に酸っぱいやつ、
うん
うん、ケーキにのせるフルーツって酸っぱい方がいいって言うじゃないですか。
まあ甘さを引き立てるようなね。
そうそうそうそう、うん、あの生クリームとかスポンジの甘さを消さないようにっていう、
うん
うん、本当にそういう感じで、
うん
うん、
考え抜かれてますな。
そうですね、でびっくりしたのが、
うん、
私フルーツ好きだから結構後の方まで取っといてたんですけど、うんうん、プラムとか、
うん、
もうカラメルソースが結構サラッとしてるので、
うん、
最後器に残っちゃう、
うんうん、
でもそれの状態でつまりフルーツがカラメルソースに使ってる状態で、
うん、
食べても果物の味を全然邪魔しないの。
すごいね。
すごいよ、
うん
うん、
すごいな、うん、
普通さ市販のプリンって、
うん、
このカラメルソースが結構テロッとして甘くって、
まあそうだね、
あ全然苦くないじゃないですか。
まあ苦いのはあんまないね、
うん、
あの食べた感触が近いものはまだあるけど、
うん、
大体どんなもののカラメルは甘いね、
う
ん、
そうそうそう、
うん、
ところが全然、
うん
うん、
あれは素晴らしい ね、
ねどうやって作ってんだろうね。
ね、企業秘密ですよ。
ですよ ね、
ね、うんうん、
ね、でこの小鳥さんなんですけども、
うん、
天心もやってるので
ね、
そう
ちょっとね、次いつ行けるかどうか分かりませんけど、
うん、
ちょっと天心も食いに行きたいね、
うん、やっぱ次はあれじゃない、あのイノシシの季節じゃない、
ね、あの聞いた聞いた、
そうそう、
ね、
そう丹波篠山といえばイノシシなんですよ、
うん、まあ確かにね、うん、神戸の山には いっぱいいますからね、
うん、
イノシシたちが、
そうで、まあ秋に漁が解禁になるので、
うん
うん、丸焼きとかするらしいですから ね、
ね、一頭丸々焼き上げて、
うん
ね、削り取って食って食ってね、
うん、ケバブみたいな、
うん、であのそのうめえうめえと言ってる横でウリ坊がレースしてるっていうね、
そうそう、すごいなんか命の大切さが分かる
よね、分かるよねいやでも一回そういうの食いたいね、
一回行ってみたいね、ウリ坊見に行きたいな、
ね、ウリ坊かわいいよな、
うん、
あの山の中で何回か見たことあるけど本当かわいい、
あ見たことあるんだ、
あるよ
な、うん、な生ウリ坊っていうか野生のウリ坊、
野生のイノシシとウリ坊見たことあるよ、 遠いけどね、
ああ
の 向こうの崖にいるやっていう、
はいはいはいはい、
一応肉眼で模様が見える程度には近かったよ。
おお、いいな、
崖があったからこ向こうもこっちに走ってこないし、うん、ちょうどいいやっていうのが、
安全圏、
昔六甲山登った時見たことがあります。
ああ、そうかそうか、そうか、六甲山に普通にいるんだね。
いるいる、あの下まで結構来るもん。
そか、
あの六甲山の麓の、
うん、
あの御影とか六甲道のあたりは、
うん、
あの普通にイノシシ注意とか、
うん、
繁殖期にはあの暴れますから注意みたいな看板いっぱい立ってくる。
なるほど、
川とかに降りてくるらしい。
ああ、はいはいはいはい、うん、水場を求めて。
そうそうそうそう、
へえ
ですよ。
まあでもボタン鍋はね、
うん、
楽しみですね。
ね、
と丹波のね、黒豆ね、
ね、そうそうそうそう、有名ですよこれは。
黒豆美味しいよ、うん、本当に豆ご飯にしてよし、そのまま茹でて食べてよし、
うんうん、
あとビシソワーズみたいに、
おうおう、
あのビシソワーズってでもじゃがいもか、あの豆スープにしてもよし、うん、はい、ミネストローネの中にも入れたい、
ね、あ、いいね、
うん、などなど
夢が広がる、
広がるね、うん、まあ、そんなわけでまた秋に行こうかなと。
そうですね、
はい、思ってます、うん、
はい、
そんなわけで笹山で丸一日過ごして、
そうですな、
大満足で帰ってきました。
うん、
はい、
いいとこですわ、
はい、
ずっと食ってたね、
うん、飲み食いして喋って歩いて、それだけでいいからね。
そうだね、
なんかそう特殊なレジャー施設とか、
うん、
アトラクション、
うん、
遊園地的なものとか、
うん、
あの目玉イベントが常になんかあるとか、うん、そういうんじゃなくて、
うん、
うん
ね、
そう、
ちょっと一日仕事を忘れてね、
そうそう、っていう、何も考えたくない時に
行くべきですね、
うん、行きたい、うん、ふらーっと
ドントストップのお姉さん、空を見上げてみませんかですよ。
本当だ、
ね、ラブラブラブですよ、
ね、うん、本当にでも空がね広くて綺麗だったし、
うん
うん、本当に春とか秋とかの、あの綺麗桜とかさ、
うん
うん、紅葉とか、
ね、
綺麗な季節に持ってきたいな、
うん、ですな、
うん、
なんかあのお友達の話によると城跡の周りは桜だそうですね、あれね。
そうですね。全部ね、うん、その辺も気になりますね。
うん、ということで、まあ丹波篠山のお話でした。
はい。
はい。
はい、
でございます。
です。
はい。そうですね。じゃあ、そうですね。このね、好き放題話している魚ラジオですけども、
はい、
ありがたいことにメールが届いておりますので、
届いてますね。
今日は紹介していきましょうか。
そうですね。
はい。じゃあ、1通目のメールから、
はい、
初めてメールいただきます。
お、そう、あ、そうだっけ。
そうです、
はい、
あのパヨヒコくんからいただきました、
はい、
どうも、
はい、
男性、広島県高校生、
はい、
高校生ですよ。
ディスキッパクに続く高校生の出現です、
ね、本当に
聞いてくれてるっていうのはツイッターで知ってたんだけど、
そうですね、う
ん、今回ね、はいはい、なんでメールしたかっていうと、
はい、
じゃ
あ、読んでいきましょう、
はい、
はい、今日サオバーサスヤングスターに行ってきました。
お、
同年代がいなかったような、ちょっと寂しかったですと。しかしそんなの関係なし、最高だった。サオさんかなり酔ってた。ごまちゃん体調崩した理由はサオさんに飲まされまくったって言ってました。その言葉に対してサオさんは MC ごとにあのごまあざふあざらしがーとか言ってらっしゃったと。とまあこんな感じで高校生ラストの年にこんないい音楽聴けてよかったと思うと。雷雲の次のライブ行きたいですねと。そして次は絶対にラブラブラブのサイダーダンスを踊るように頑張りたいですと。
はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、
そっかそっか、ね、
ヤングスターに行ってきたそうですよ。
そうですね、これメールくれたのが、6月の19日、
うん、
はい、ちょうどあれですね、広島公演ですね。
そうですね、
はい、
うん、
ね、パヨヒコ君広島の子なので、
はい、
はい、そうそう、前々からね、あの行くとは聞いてたので、
うん
うんうんうん、よかったよかった、
よかったよかった、
ねね、でも最近ね、そのピローズと雷雲の他に、
うん、
ラブラブラブが好きだと、
うん
うん、
ね、
確かに好きそうだね、
分かりやすいからね、ラブラブラブはね、
うん、そうだね、
うん
うん、乗りやすいしね、
うん、
基本的にその、まあね、ライブ映えする曲がものすごく多いから、
ね、
うん、陽気になれる。
サイダーダンス俺まだ見たことないや。
あ、そう、
1回しか行ってないから。サイダーやってたっけ。
あのね、うん、1月22日にネイブで雷雲とツーマンやった時は踊ってなかったから。
踊ってないだけか。
あの時は、うん、あのダンスしてるプロモーションビデオがなかったから。
あ、なるほどね、
そう、
あ、そうそう、後で作ったんだな、あの PV は。
そうです、そうです、
そうそうそう、
うん、なのであの今公式サイトに行ったら見れるから。
見れる見れる、あるあるある、うん、なるほどね、
はい、
そういうことか。
そうです、
わかりました。じゃあ、 私もねサイダーダンスを踊りたいです
ね。じゃあまた次ライブに行きましょう。
行きましょう行きましょう、
はい、
もうこんな じですね。
そうですね。でも澤さんやっぱり酔ってたか。
そりゃな、
ベロンベロンまではいかないと思うんだけど、まあちょっとね、
そりゃもうだってね、基本的にもうあの飲みに行くって断ることに言ってますからね。
そうそう、ライブに行くんじゃなくて飲みに行くツアー、
うん、
いいですね。
ねえ、澤さんもリラックスしてるでしょうな。
ですな、まあ、リラックスしてましたね大阪では。
ね、そんな澤さんに付き合わされてゴマちゃんもね、
はい、
うん、ここまふわざわしが
ゴマちゃんそこでさ、うん、こう気を利かせてというか空気読んでキューとか言えばいいんだよ、うん、
ね、
ね、
少年足部だよ、
うん、ゴマちゃんって、
うん、澤さんそれを期待して振ってるのにね。
ね、澤さん漫画好きだから ね、
う
ん、
ね、本当だよ、
うん、
そこら辺の顔しを覚えていっていただきたいなんて。
そうですね、
覚えてる。偉そうだな俺。
偉そうだな、
偉そうだな俺な。すいませんでした。
まあまあまあまあ、
はい、
まあね、
ですね、
またね、そしたらライブ行きたいな。
そうですね、
はい、
はい、
というわけで、
はい、パイフコ君からのメールでした。
ありがとうございます。
ございます、はい、
はい、
次のメールはと、
はい、
画面がちょっと、こちら続きまして、また今度はあのまた初めてのメールでございます。
はい、
トグラコさんがいただきました、はい、女性北海道
を
会社員ということで。
あ、じゃあ私が読もうかな。
そうですね、お願いします。はい、
はい、サマーオバーサスヤングスター別の用事もあって行こうかどうしようか迷ってたんですが、瀬島さんの感想を聞いて行くのを決意しました。
ヒュー、
ほう、
ヒューヒュ
ー照れるね。
ね、
うん、続けます、
うん、
雷雲も、シュリスペーロフも全く知らないまま行ったんですが良かったです。シュリスペーロフ気に入りましたよ。
お、
ちなみに、うん、サオさんずっとお湯飲んでました。
あ、お湯ね。
そっか、お湯じゃしょうがないよね、
う
ん、
お湯じゃしょうがないよな
喉乾くもんね、
ねーつってね、
はい、うん、持ち主のいないギターは歌わなかったんですが、フールオンザプラネットの弾き語り素敵でした
ですってね。
あー、いいわね。
うん、いいね。
はい、以上トラコさんからのメールでした、
はい、
ありがとうございま す、
は
い、
います。
いいな、フールオンザプラネットいいな、
ね、
なんか広島でもやったらしいですよね。
ね、
うん、
うんうん、
まあ、でも新曲が聴けたので大阪では、
うん、ね、うん、いやでもあれですよ、瀬島さんの感想を聞いていくの決意しましたですって
ありがたい。 い
やこのラジオやっててよかったね。
よかったね。
ね、
うん、
そうそう、これだよ、ね、
これです。
あの、そのメールが来たじゃなくてこのね、
うん、
聞いて我々のラジオを聞いて、
うん、
ね、雷雲とかに興味を持っていただけたと、
はい、
もう ね、
ね、ラジオ冥利に尽きるね。
ね、そうそう、
ありが
たいことですよ本当にもね。
そしてシュリスペールもね、いいですよね。
いいね、
うん、
うん、なんかいいよね。
いい、
こうこの間のライブでね、
うん、
ね、聞いたりとか、あの昨日ちょうどあの802で、
うん、
あのね、ゲスト出てた回、
はい、
サオさんたちと出てた回聞きましたけど、
はい、
いい人だな、
う
ん、シュリスペールはな、
うん、なんか北海道の人たちって基本みんないい人って感じがする。
なんかね、
うん、
うん、本当に
北の大地って感じがする、
うん、こう本人はどうか実際どうか知らないけど、
うん、
あんまガツガツしてない感がね、
うん、
5年間練習してたって言ってね。
そうそうバンド結成してから5年間ライブやってないっていう、
うん、13年目だけどっていうなんだその経歴はっていうね。
その理由がさ、ライブハウスが怖いからって
人見知りね、いいよね、あの友達が作りたいです
増やしたいですと
ね、本当に。
まあ、でもこの間そのネイブの、あの包み放題のイベントで、
うん、
あの終わった後にあのギターボーカルの宮本さんは、
うん、
ちゃんとファンの女の子に囲まれてましたよ。
あ、いいですね。
よかったよかった、
うん、よかったよかった、
ね、この調子で
ですな、
はい、
はい、どうしてもです。
はい、
はい、豊田子さん、あのメールありがとうございます。
ありがとうございました、
はい、
また他のライブとか行ったら感想を聞かせてください。
はい、メールもお待ちしております、
はい。
じゃあ最後のメール、
はい、
おなじみになってきました、
はい、
ジャクソムさんからです。
はい、いつもありがとうございます、はい、
男性愛知県、
はい、
はい、じゃあ読んでいきます。
はい、
魚ラジオのお二方、おはこんばんちは。
はい、こんばんは。
おはこんばんちは、ペンギン村。
はい、はい、知ってる知ってる
知ってるね、
うん、
はい、
はい、
第38回で話題の一つ、音嫁語りは自分も愛読しております。
おお、
森さんの作品はエマの2巻だったかを友人から勧められてからなのですが、同時期に売っていたシャーリーも気に入ってしまい、その後は単行本を追いかけていましたと。
お、
うん、メイドのやつですね、あのエマってね、
う
ん、
そうそう、うん、シャーリーもね面白いよ。
あ、そうなんだ。
うちにあるよ。
あ、マジで、
うん、
後で読む、
はい、シャーリーもメイド漫画ね。
そうかそうか、
はい、
本当メイド好きだね。
うん、うん、
はい、で、さて音嫁語り3巻に出てきた料理を作者の森さんが再現しておりますと。
そうなんだよ、
ね、あの URL 貼ってくださったんですよね、あのコミックナタリーのページをね、
はい、
あのこの間ねうぶった時は、
うん、
あの読者の方がブログにこれ作ってたんですけど、
そうそう、
あのまさかね、あの作者もやってたのね、
ね、
ね、
まさかの公式、
うん、びっくりですよ、
ね、
であの本当にちゃんと作ってるのがね、
美味しそうだったし ね、
本当に、
ね、
戻りますと、
おい、
焼き飯、五目肉うどん、羊と生地の串焼きの3種類でとても美味しそうに見えます。写真だけなので味まではわからない。
そうですな、
いやでもね、うん、絶対うまいよあれは、
うん、
ほら小皿をさ、
うん、
バーってやって炊くやつ、あれは絶対うまいな、
まあ、今度うちでもやりましょう、
やりましょうやりましょう、
はい、ね、なんと鍋でやるけどさ、
うん、ね、本当にちょっと生地肉はなかなかね、
うん、
ちょっと手に入りにくいですけど、
うん、
うん、まさかですね、あのアミルさんのようにその辺にいるのを捌くなんてことはできませんので、
無理無理無理
無理ねえ本当に。でもあの瀬島さん生地肉食ったことあるんですよね。
あるよ、
ね、
あるけどまあ、うん、美味しいですよ、なんかね、うん、すごくなんだろうね、味の濃いささみって、
はいはいはい、
肉の味が強いささ
み、なるほどなるほど、わ、
うん、
かりました、はい、今度でぜひ私も機会があれば食ってみたいと思っております。
ジビエってやつですね。
ジビエ、
はい、なんか野鳥のこと、
ああはいはい、
鳩とかキジとか、
うん、
そういうなんだろうね、
うん、うんうんうん、うん、
七面鳥もそうなのかな、なんかまあ鶏とか、
う
んうん、カモとか以外のもの
ほうほうほう
みたいな、
へえ、
らしいですよ。
なるほど、なるほど、わかりました。
確か野鳥っていう意味だったと思います。
わ、
うんうん、
かりました、
はい、
はい、緩和球大、
はい、
安彦義和氏のガン機動戦士ガンダム G オリジンが完結し、そしてアニメ化のニュースが飛び込んできました。
うん、
もうその前続けて読んでいきますけどね、
はい、
ガンダムユニコーンのような販売形態になるのか、それともテレビシリーズで放送枠を確保するのか、まさか劇場版7作とか作るとか、空の境界スタイル、
うん、
どちらにどう何にしろ見ると思うのですが、一番最初に思ったのは止めるやついなかったのかということです、はははは、と、いやこの時期にリメイクしかも長編になることが分かってる作品ってちょっと無茶な企画だと思うんですが、いかがでしょうと、
うん、
ね、そうなんですよ、
うん、あのさ、うん、ガンダムゼオリジンっていうのはオリジンってことは一番最初ってこと？
ですね、そうです、ファーストガンダムです。これなんですけど、
うん、
一番最初のガンダムありますね、30年前一番最初にやった、
はい、
アムロとかシャアが出てくるやつ、
こいつ動くぞですか、
そうそうそうそう、うん、でこれのですね、
うん、
キャラクターデザインをしていた、
うん、
安彦義和先生、
はい、
他にもね当時のアニメとかのキャラクターいっぱいありますし、
うん、
漫画もいっぱい描いてますね、
うんうん、
安彦先生がまあこう漫画で、
うん、
もう機動戦士ガンダムを自分のテイストで一からもう一回描き出しているものなんですよ。
じゃあ本当にタイトル通り完全オリジンってことなんですね。
そうです、
うん、
だからもう一回新役みたいな感じでやってます、
うん
うん、もうこれは監督お墨付きでもちろん、
うん、
楽しみにしてるから好きなようにやってくれと、
うん、
でファーストガンダムの物語を、
うん、
こうとちょっと 今となってはちょっとおかしくなってるような設定とかもちゃんと整理して、
うん、
10年がかりで連載して完結しました。
なるほど、
うん、しかも10年がかりってただ長いだけじゃなくて、
うん、
月間ペースで毎回本当に100ページとか、
うん、すごいね、
めちゃくちゃ量がある。
月間ペースで100ページってでもね、うん、つまり週間ペースに直したら25ページだよ。
そうそうそうそう、まあ多少ねページ数は動くでしょうけど、
うん、
それこそもう本当に全くの手抜きなしで、
うん、
っていうかこのガンダムジオリジンを、
うん、
っていうのが最初にこうまず安彦先生がやると、
うん、
書くって言って、
うん、
書き上げ始めたんだけど、
うん、
載せる雑誌ねっすよこんなペースって、
うん、
困ったなと、うん、ってなったんで生まれたのがガンダムエースというガンダム雑誌。
あ、
それほどすごいやつです。
そんなにすごいコンテンツだったんですね。
そうです、ここまで言っておいて私漫画喫茶でちょっと読んだくらいっていうのが
ちょっと
あれですけど、
うん
うん、でも面白いですよ、うん、ね、本当に面白いです。でそれが今月完結しました、ついに、
はい、
終わりました。
でも10年がかりで月刊誌でそんな毎月100ページ前後とかで、うん、何巻まで出てるの？
もうね30巻ぐらいまで出てるんじゃないかな。
あ、そうなんだ、
うん、30巻ぐらいかな、
はいはいはいはい、
ちょっとあれですけど、
はい、
そんな感じでついに完結しまして、
ええ、
ね、きっとそこまでは で完結とともにアニメ化ですよ、
うんうん、でもそんなコミックス30巻分をさ、
うん、
どうやってまとめるの？
でも結局 1年もののアニメシリーズですから、
うん、
やろうと思えば1年でまとまるよ。
まあ、うん、はしょるとかはしょって ね、
そうそう、
うん、
ただまあ、 あの実際長さはどうなんだって感じなんで、
うん、
まだあのテレビでやんのかビデオでやんのか、
うん、
ここに書いてありますけど、あのこれあの見たことはないんだけど、
うん、
あの映画7作も作ってやったようなアニメもあるんですよ、
うんうん、
そういうのかなとか言ってますけど、
うん、
まあ問題はね、
うん、
あるんですけど、僕はもうやったですよ、
う
ん、ね、
うん、
ね、安彦先生のガンダムがアニメで見れると新役としてね、
うん
うん、あのほらこの間機動戦士ガンダムエイジって発表されたじゃないですか。
すいません。
いや、え、あの、されたんですよ。
あの、
子供向けのやつ。
レベル5の。
そうそうそう。
はいはいはいはい、
あれあれあれ。あれ発表されたじゃないですか。
あ、ガンダムエイジっていうんだ、あれ。
そうそうそう。
知らなかった。
そうそう。あの、機動戦士ガンダムエイジというね、
はい、
あの、本格的にあの、子供を取り込みにかかってるアニメが、
ね、うん。大きなお友達だけではなく。
そうそう、
うん
ね。あの、もう本当に子供に向けたやつが出たんで、
はい、
あ、そうだな、もうガンダムもいい加減、おっさんばっか見てるから、
うん、
あの、子供取り込まなきゃなーなんて、思いつつも、
うん、
まあ、おっさん、我々のようなね、あの、彼らからすれば、
うん、
子供からすればおっさんな我々は、
うん、
ちょっと寂しいな、ガンダムユニコーン見てるか、と思ってたわけですけど、
はい。
ね,
ね、
うん、抜かりないわ。
そうだ
な。サンライズ、
うん、
全方位ね。
うん、
おいおいおっさんどうもと、お前らが欲しいのはこれだろって出してきましたよ。
はい。
ということでね、はい。
抜かりないね。
抜かりないです。はい、これはぜひトルネでちょっと撮ってみます。
はい。
です。瀬島さんせっかくだからちょっとね見てほしいところ。
うん、
あります。
じゃあ、どういうスタイルになるかわからないけれども、
うん
うん、まあ、見れるようになったらじゃあ見ましょう。
お願いします、
はい、
ということでね、
はい、
ということで僕は賛成派です、
はい、
ジャクソンさん、
はい、
止めるやついなかったのかということでしょうけど、
ええ、
いいんだよ
見たいんだよと。
ジャクソンさんだって文句言いつつも見たいんでしょ
ね、それは言っちゃおしまいです。
おしまいだけどね、
うん、
おしまいだけど、僕はこれは確実にこけたと確認するまでは期待して待ってます、
うん、はい、
はい、ね、ということです。
まず見始めるまでまた、
はい、
放映開始になったらまたね、まあ、機能が荒ぶって、
はい、
更新っていうか収録するんでしょ。
しますよ、
うん、じゃあその時は私はうなずき係しますから。
そうしましょう、
はい
はい、
熱く語っちゃってください、
はい、ちょっと今もテンション上がってしまってすいませんでしたね、
うん、
はい、
なんかがぜん元気だもん
ね、
うん、
いや、さっきからずっとね、
うん、
ちゃんと普通のテンションで撮ってたんですけどね。
全然全然。
あ、そうですか。
楽しそうだなと思って。
テーベロ。
喋ってましたよ。
はい。
じゃあまだ、はい、メール続きがありますね。
はい。はい、最後に、コミックソニックやっと入手。
おう。
いやー、ここ数年アニメ作品の多さに買う CD の数が多すぎまして、過去、一応アニソンの人なので、過去閉じる、ね、
うん。
ちょっと時間かかりました。
うん、コミックソニックまで、ちゃんと網羅してくれる。
ね、ね、そう。
ということはさ、フリクリも知ってるのかな、ジャクソンさんは。
知ってるでしょ
う。
うん。うん、やっぱりフリクリアニメ業界では、
うん、
だいぶ人気の位置ですから
ね、
うん、これはちょっと見ましたよね、
はい、
うん、
第4話ぐらいまで見た。
そうですね、
うんうん、なぜかさ、そのツタヤに第最終話の6話、
そうなんだよ、
なかったんだよね。
恵比寿橋のツタヤ6巻置いてくれてなくてさ、
うん、
久しぶりに最終話まで通してみたかったんですけどみたいな、
ね、でもストーリーなんてあってないようなもんだからね。
そうそうそう、
うん、
あれアニメいろいろ裏設定いっぱいあるらしいんですけど、
うん、
ピローズの PV と思ってみるのが一番いいです、
うん、
はい、
気軽に。
そうです、
はい
はい、で、あと、
はい、
ブレインマジックショーも入所してたりするのですが、なかなか聞く時間を取ることができません、ペコリと、
うん、
ね、
嬉しいね、
買ってくださってますよ。
嬉しい ね,
ね、
しかも一番高いフルアルバムだよ。
ね、
ありがたいね。
ありがたいね。これね、本当にやっぱりこのラジオやってよかったね。
やってよかったね。
ね、本当に、
うん。だってこうやって喋らなかったら、うん、絶対に知らなかった人が、
うん、
知らなかったであろう人が、
うん、
買ってくれてるんだよ。
う
ん、
そうそう。だって実際ね、
うん、
アニソンの人だね。自分でもアニソンの人でいっぱいアニメのね、
うん、
CD 買ってると。
うん、
で、この人よくリトラジさんの方でもね、
うん、
投稿してて、
うん、
アニソンライブ行ってると。
うんうん、
言ってる、相当アニメ畑の人ですよ、
うん
うん、
もしかしたらそのアニメ畑っていうことでピローズ、
うん、
ね、ライトのシューティングスターとかさ、
うんうん、
ね、今日もあったけどコミックソニックとかさ、うん、ロデオスターメイトとかさ、
うん、
あの辺までは行くかもしれない、
うん、
でもその先の
ね,
ね、沢さんが目をかけてる若手とかさ、
うん、
その辺までは 多分行かないと思うんだよ。
まあまあね。
何も仕入れなかったら。
うん、あとね、気になっても他のね、重要なものとかがあった
ら、そうそうそう、ね、優先順位がね、うん、どうしてもあるだろうから。うん、そこに食い込めたってすごいね。
ねえ、
う
ん、本当に。
ありがたい。
はい、でも、ね、
嬉しいね。
うん、まだなかなか聞く時間は取れませんということですけど、
うん、
あの、こんなこと言うとあれなんですけど、魚ラジオいいですから、こっち聞いて。ね、うん。ブレマジックショー聞いてください。はい。あの、魚ラジオ1本分ぐらいで十分ですから。
そうですね。
アルバム聞くのね。
うん。うん、
はい。まあ、そんな感じで、ね、宝くじ当たらないかな。ということで、またね。
当たってほしいな、
ね、はい。いやなんか、いいメールがいっぱい来ましたね。
そうですね。嬉しいね。
ね。
うん。なんかニヤニヤしちゃうね。
ね、本当にね。
う
ん、
そう。魚ラジオ宛てにメールが来ると、うん、まず、マッキーノの iPhone に届くんですけれども、
うんうん、
つまり私は見れないんですよ。
まあまあね。
リアルタイムで。うん。うん、それをね、わざわざ転送してもらってる。
まあそうそうそうそう。
うん。
うん、ちょっとね、だいたいいつもこう、帰ってきたりしたら、うん、来てるよっつって渡すんですけど、
うん、
ちょっとやっぱりこう、さっきのね、特にあの、豊田子さんの、
はい、
瀬島さんの感想を聞いてなんて来たらね。
ねえ。ウキウキしちゃったよ。
ねえ。
やりすぎな。
ねえ。
ねえ。
いやいや。
やっぱ同じものを、まあ、公演の場所は違うけれども、うん、同じツアーを見て、
うん、
こうやってバイオフコ君とかトラコさんとかが感想を送ってくれてっていう、
ね、でジャクソンさんも買ってくださって
ね,
ね
いやーやっててよかったね。
ねよかったよかった、
うん、40回目前で
本当ですね、
うん、
いやこれからも続けていきましょうね。
はい、
はい、
まあ、そんなわけで今日のメニューは終わりかな、
はい、以上
です。でも本当にさ、久々に美味しいものの話したね。
だいぶね、
うん、
あのやってなかったからね、
うん、あんまりさ、そのお店の新規開拓やってないんだね。
そうだね、あの、うん、やっぱりなんだかんだ言って気に入った店に行っちゃうからね。
そうそうそう、うん、なんか発掘し尽くした感が若干あるかな、
うんうん、いやちょっともほらやっぱりね、行ったことない店とか、
うん、
あのいっぱいあるでしょうから。
そうだ ね,
ねちょっとちょいちょい行きましょう。
そうしましょう。
近場でも、
うんうん、最近忙しいからね、なかなか2人連れ立って外食っていうのが難しいけれども、
うん、そうそうそうそう、
うん、
いやいやね、まあまあこの忙しさもいずれ山は抜けるでしょうから。
はい、
うん、
次の更新もじゃあ美味しいものの話できるといいね。
そうですな、うんうん、
と言いつつ次の更新は多分28日とか29日ってもう決まっちゃってるんだな。
ライブなんかあったっけ。
ライブはないけれども、うん、漫画、
あ、
はい、何が発売されるかというと、そうです、吉永文さんの大奥が発売されます、
うんうん、そうですね、
はい、
大奥大好きですよね。
大好きです、
ね、
はい、もう第1巻が出た頃から、
うん、
リアルタイムでずっと追ってるんですけども、
あれすごいね、
すごい、
うん、まあ、そう、私そのね、まあ、1巻がとりあえず最後までだと言いましたけども、
うん
うん、設定がね、
そうそう、
うん、
これ次回話そう。
そうですね、ちょっと置いておこう、予告だよ予告、
はい、
ね、まさかね、ああなるとはねって、飲んでねっつうの。
全然ですよ。
うん。はい。
はい。
でね。
まあ、次回はね、その大奥の話と、なんか美味しいものの話ができたらいいなぐらいの感じで。
そうですね。はい。はい、
特にだって CD 買ったやつももうほとんど喋っちゃったしね。
まあね、で今出てる CD で買いたい CD もあるんですけど、
うん、
ちょっと今聴く CD リストの曲数が、
半端ないか。
70曲ぐらいになってるので、
うん、
ちょっともうちょっとね、この間買ったシュリスペイロフとか、
うん、
聞き込んでが次のまとまった買い物しますんで。
わかりました。
フクローズ買おうかなとか、そんな感じです。
バスでアルバム出してなかったか。
そうなんだよ、まだバスで買ってないんだよ。
そっか、
ちょっとね、今、いや買えるけど、
うん、
今買ってもすごい適当に聞きそうなんで、
うんうんうんうん、
まあ、だから次とりあえず来月買うのはもうあのバスでと、
うん、
バースデーと、
うん、
あとフクローズ
は
買います、
うん、はい、
そこの2枚は買うんですけど、
はい、
多分来月もいろいろ新譜が出ると思うんで、
はい、
どうしようかなみたいなね、はい、
はい、
そんな感じで、まあ、私も宝くじ当たってほしいですね。
欲しいですね、
はい、
なんか
てなこと
で、ね、1億ぐらいドーンと当たんない
ね、
ね、
うん、まあまあそんな庶民の夢を乗せつつ、
はい、
今日はね、終了していきましょうかね、
はい、
はい、ということで今晩のお相手は私マッキーノと
瀬島でした。
はい、おやすみなさい。